時刻は0時55分になりました。ここからは青森防災ラジオ、アナウンサーの高市義明です。今日のテーマは犬や猫などのペットの避難。防災士の山内翔吾さんと電話がつながっています。山内さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も自宅に猫が2匹いまして、今日のテーマ、はい、犬や猫などのペットの避難、非常に興味深いんですが、はい、山内さんもお宅でペット飼われているんでしょうか？
はい、そうなんです。私の家でも犬と猫を飼っていまして、2匹とも元気で、過ごしております。
はい、
ただですね、いざ災害が発生して避難しなければならないとき、ペットをどうするかというのは非常に大きな悩みになっています。
言われればそうですよね。振り返りますと、はい、9年前、2011年の東日本大震災の際にも、このペットの扱いについてさまざまトラブル起きていましたね。
はい、そうなんです。例えば自宅にペットを残したまま避難したり、ペットを連れて避難所に行った被災者の方が他の人とトラブルになったりしました。
はい、
例えば2016年の熊本地震の際にも同様の問題が起きました。避難所でのペットの受け入れについては、全国の自治体でもまだ地域防災計画に盛り込まれていないというところが多いとみられます。
そうなんですね。
はい、
そういう状況の中で犬猫などのペットの避難、これどうすればよいでしょう？
はい、まず避難所についてです。お住まいの市町村で避難所のペットの受け入れについて事前に確認しておきましょう。また避難所へは同行避難が原則です。同行避難とはペットと一緒に避難所まで移動することです。ここで1点注意が必要なのが、ペットと同じ空間で避難生活をするという意味ではないということですね。
はい、
そのために普段からクレートやケージの中にいることに慣らしておくことが必要です。
可能な範囲でペットがいろいろな環境に対応できるようにしつけをしておくことが大事なんですね。
そうですね。そしてペットが自宅で避難する在宅避難の場合があります。
はい、
環境変化によるペットのストレスを考慮すると在宅避難が望ましいと思われますが、その際にでも最低5日分のペットフードやシーツの備えが必要です。
熊本地震の際にもペットのことを考えて避難所に入らずに車に寝泊まりした方多かったですよね。
はい、一般的に車中避難と言われているケースですね。
はい、
車に鍵をかけることでペットの脱走のリスクは低くなりますが、冬の季節の場合、特に寒がりな小型犬には不向きです。また飼い主にとっても車で泊まることはエコノミー症候群になる危険性や、車のマフラーが雪に埋もれることによる一酸化炭素中毒になるリスクなども考慮する必要があります。
はい、確かに冬の青森のような状況では車中避難にはいろいろなリスクがありますね。
はい、
その他にはどんな方法が考えられるでしょうか？
はい、それは一時預かりです。被災していない地域の親戚や友人、ペットホテルや保護施設が考えられます。その際、預け先の条件や期間、費用などを確認しておきましょう。以上、ペットの避難について4つに分けてご紹介しました。
はい、
災害の状況に応じて飼い主が臨機応変に対応できるようにしましょう。またペットの体調管理に関しても普段の生活におけるサインを見逃さないようにしましょう。
ペットと一緒にいる生活というのは、まあ、癒しや喜びなど様々ありますけれども、
はい、
普段からこの災害が起きた際のことも考えておくことが重要なんですね。
そうですね。普段からペットに対して社会化やしつけをしっかり行うことが重要です。そしてここが大事なんですが、
はい、
飼い主の皆さんにしっかりと認識していただきたいのは、災害時にペットを守れるのは飼い主だけということです。そのために災害時は飼い主の安全を最優先で考えてください。その上で飼い主がペットの適切な避難について判断するようにしてください。
はい、今日は犬や猫などのペットの避難について防災士の山内翔吾さんに電話で伺いました。山内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森を災害に強い町に、青森防災ラジオは来週も金曜の午後0時55分からお伝えします。ここまでアナウンサーの高市義明でした。